皆さん、今日も一日お疲れ様です。まさきのエロくない性の話 Vlog、略して演習 Vlog、LGBTQ 当事者もそうじゃない方も、よかったら最後まで聞いていってください。友達が欲しいっていう気持ちって、意外と大人になってもあるんですよね。職場と家の往復ばかりで、なかなか新しい友達なんてできないよとか、コロナで全然出かけなくなっちゃったから、昔からの友達とも疎遠になっちゃったなとか、今日はその中でもお姉の友達が欲しいって思ってる人についてお話しします。ゲイとかバイとかそうじゃなくてもお姉っぽい男子って結構お姉の友達欲しかったんだよねって言われることがあるんですね。僕の場合も何度か覚えてる限りでも3回は言われたことがあります。あと直接ではないんですけど、先日僕がやってるダイニングバーで前から来てくれてるお客さんが話してくれたんですけど、お友達に僕の店のこととか僕のことを話したら、いいなぁ、私もお姉の友達欲しいって言われたんだそうです。そのお客さんは、いや、人間だよって思ったらしいんですけど、これは全然知らない人が言うっていうパターンですね。会ったばっかりの人に言われるとかもこのパターンかと思います。このパターンの場合、言われて思うのは、へぇ、そうなんですね。頑張ってください。です。っていうのも、別にその友達になる相手が僕である必要はなさそうだなって思うからです。ただ、自分から仲良くなりたいなってずっと思ってた人から言われたりしたら、最初はお姉の友達としてでもいいから、この人と仲良くなりたいって思って嬉しく思うこともあるかもしれません。でも、そういうの抜きで普通に仲良くなれたらもっといいのになぁとは思います。他に、前から友達の人から言われるってパターンもあって、その場合に言われて思うのは、この人は僕の性格とか気が合うとかそういう理由で友達になったわけじゃなかったんだって感じですね。悪気がないのはわかるんですけど、少しショックかなと思います。友達にカミングアウトした時に言われる場合っていうのもあって、そういう時は、カミングアウト前とこっちは何も変わってないでって思いますね。だから多分、どんなパターンだとしても、お姉の友達が欲しいとか欲しかったとか言わない方が絶対にいいと思います。っていうのが、言われた時の僕が思う当事者の気持ちかな。いろんな人がいるんで、全然気にしないよって人もいるかもしれませんけど、そんなリスクを背負って言う必要もないと思うので、普通に仲良くなりたいなと思ったら仲良くなれるようにお話ししたり、飲みに誘ったり、一緒に遊んだらいいんじゃないかなって感じです。あとは、お姉とかゲイとかって言葉も何を指す言葉なのか、結構テレビとかでもずれた使い方してるのを見ることもあって、だから、ゲイなんだよって言われても、その人は全然お姉じゃないってこともあるし、逆にすっごいお姉で丸出しじゃんって思うような人だとしても、実は恋愛対象は女性ですっていう人もいます。あとはトランス女性の場合、その人は女性として生きているとか生きていきたいって思ってる人なので、お姉って言われるのがとても嫌だという人もたくさんいたりします。なので、いずれにしてもやっぱり、お姉の友達が欲しかったとかは言わない方が絶対にいいと僕は思います。で、多分、ゲイとかバイとかお姉とか、まあ本人が自分をどう思ってるかわからないですけど、そういう人たちって、世の中で思われてるよりめっちゃたくさんいて、ほとんどの人が自分の知り合いに絶対何人かいると思うんですね。僕自身も別にゲイとかバイとかそういう人たちが集まるような、例えばパレードとか、あとは大学のサークルとか、そういう場所以外の場所、例えば普通に高校の同級生とか、バイト先の仲間とか、そういう人たちの中でも自分もゲイなんだとか、私レズビアンだよとか、そういうこと言われたこと何度もあるんですよ。でも別にその人たちは他の同級生とか、バイト仲間とか上司とかには言ってなくて、多分僕が自分のことをオープンにしてるから言いやすかったんだと思うんですね。って考えると、今聞いてくれてる人たちの中で、自分の身の周りにはいないけどなって思ってる人いると思うんですけど、もしかしたら単に言われなかった方の人なだけかもしれないですよね。例えば僕の当時のバイト先では7人くらいバイトがいたんですけど、そのうち1人が僕だけにカミングアウトしたら、残りの5人は言われなかった方の人なので、自分の身の周りにはいないって思ってる人も、これまでの人生ずっとその5人の側だっただけかもしれないです。なので、お姉の友達が欲しいでも、ゲイの友達が欲しいでも、レズビアンの友達が欲しいでも、なんだとしても、すでに友達関係にある人たちの中で、実は何々でしたって人が自分にカミングアウトしてくれるのを待つ方がいいんじゃないかなって思います。でね、何々な友達が欲しいって絶対言わない方がいいよってさっき言ったけど、じゃあそんな言わない方がいいことを思っちゃうこともいけないんじゃないの？お姉の友達が欲しいって思うこと自体ダメなことなんじゃないのって疑問に思う人もいるかもしれません。そういう葛藤ってとても大事なことだと思います。僕も言っちゃいけないとは思ってても心の中では思っちゃうことあったりします。 例えば僕は日本語の他に英語でもツイッターのアカウントを持ってるんですけど、例えば黒人差別について何か英語で書いた時に、いいねとかリツイートとかリプライとかが全部白人っぽい写真のアイコンの人だったら、あれ？大丈夫かなって思っちゃいます。と同時に、黒人っぽい写真のアイコンの人からいいねとかが来たら、よかったって安心しちゃったりします。黒人がいいねくれたから僕の意見は正しいなんてことは思っちゃいけないし、そんな役割を黒人の人たちに押し付けちゃいけないって思ってるけど、時々そういう感覚が自分の中にあるのに気づいて、わあ、ダメだよ、そんな風に思っちゃって、反省したりしてます。そういうのってさ、他人に相談されたら、思っちゃうことはしょうがないじゃんって僕も言ったりするんですけど、自分のこととなるとやっぱ開き直れないんですよね。でもだからって自分の中にある感覚をずっと否定し続けるのもきついじゃないですか。自分はなんてダメなんだろうって思っちゃったり、あるいは逆に自分にはそんな間違った感覚はないってことにして自分自身をごまかしたり、そんな風に生きていくのってきついと思うので、そうじゃなくて、そういう感覚が自分にはあるんだって事実を受け止めるというか、認識するというか、それが大事なんだと思うんですよね。自分にはなんでそんな感覚があるんだろう、そんな風に思っちゃう自分は、お姉の人たちを、あるいは黒人の人たちをどういう目で見てるんだろうって深く考えてみるっていうのが重要なことだと思います。一つの仮説というか、僕が勝手にお姉と友達になりたい人の理由を想像すると、多分なんですけど、海外ドラマとかさ、映画とかあるいは芸能人のインスタとかでも芸能人同士の交友関係とか知れるじゃないですか。めっちゃキラキラしてて楽しそうな人たちにゲイとかお姉の友達がいたりとかしてるじゃないですか。そもそも芸能人とかインフルエンサーとか海外ドラマのかっこいいキャラクターとかそういう人たちを見て、ああいいな、ああいうキラキラした生活に憧れるなみたいに思う気持ちって誰にでもあると思うんですよ。僕も最近めちゃくちゃアンミカになりたくて周囲に公言してるんですけど、みんなにやめときなって言われてます。でもそういう憧れのようなものって裏を返せば、芸能人みたいなすごいキラキラした人たちと比べて今の自分はキラキラしてないっていう現状認識っていうのがあると思うんですね。今でこそプラスサイズモデルが活躍し始めてたり、ブスを笑うお笑いは古いって認識が広まりつつあったりしてますけど、未だにいわゆる美人じゃないとか、いわゆるイケメンじゃないとか、そういう人たちがキラキラした生活を送ってるのが想像しづらいというか、ロールモデルっていうんですよね。こういう風に生きることができるんだって世の中に示してくれるような人たちのことなんですけど、まだまだそういう人たちは少ないし、女性の場合、そういう美醜とか体型に加えて、医大の入試で女子だけ点数下げられてたとかも前にニュースになったじゃないですか。あとはさ、工場とかで働いててもさ、なぜか同時に入った男の同僚が自分より時給が100円高いとか、そういうことが積み重なって、多くの女性にとってこの社会はなかなか自分を肯定しづらいというか、自分を好きになることが難しくさせられてると思うんですね。それでもなんとか自信をつけた女性は、あんなブスなのに自信満々なのマジウケるとか、そういうこと言われたりしますしね。だから今の時代、お姉の友達が欲しいって思う人が多いのって、まあほとんどは女性だと思うんですけど、それってもしかしたらそういう女性が自分を好きになることが困難な社会だからなのではないかしらとちょっと思っています。でもさ、悲しいお知らせなんですけど、お姉であるうちらも大して変わらないのよ。自分を好きになるのはうちらにとってもまあまあ難しいことなのよ。全く同じだけじゃないよ。お姉の中でも普段はめっちゃ男っぽい人はさ、比較的女性よりも自己肯定感そがれずに生きていきやすいと思うし、女性の中でもめっちゃ稼いでる人はさ、すっげえ貧乏なお姉より自己肯定感持って生きていきやすいと思うし、あとはさ、女性の中でもさ、トランス女性とかはさらに自己肯定感そがれてる人たくさんいるし、人それぞれというか状況とか環境とか境遇によってまちまちではあるけれどさ、基本的にみんなあんまり実はキラキラしてないし、他人のキラキラに協力できるほど余力はないんじゃないかなと思います。多分例外はすっげえ金も地位も持ってるのんけのトランスでもなく障害もなく健康で若者でも老人でもない男の人たちだけだと思う。その中でも引きこもりとかね、過重労働とかパワハラによるストレスとかね、そういうので疲弊して自己肯定感下がってる人もたくさんいると思うし、だからもうみんなきついのよきっと。それは多分何々な友達とかが一人増えたところで大して変わんない。だからできることは自分の生活をマジでキラキラしたものにするか、もしくは自分の現状にもっと満足するか、あるいはその組み合わせというか、今の自分もそこそこだけど来年はもっとこうなっていたいなとか、10年後はこんな風に生きていたいなとか、そういう風に程よい向上心っていうのかな、 それはさ、例えば3年後には職場のリーダーになるぞとか、10年後には持ち家を買うぞとか、そういう収入とか地位とかの向上心に限らずさ、例えば1年後には料理が上手な人になるぞとか、就職したら一人暮らしして母親の支配から抜け出すぞとか、そういうのも含めてなりたい自分を思い描くみたいな感じで、どんな目標でもいいと思うし、もっとゴリゴリな感じで6年後の選挙に出馬して政治家になってこの国の男女差別をなくしてやるでもいいし、なんかそういうね、目標とまでは言えないようなものも含めてビジョンというか人生の行き先をね、ポジティブに思い描くことができたら、それはもうその時点で結構キラキラしちゃうと思います。別にキラキラするつもりじゃなかったんですけど、勝手にキラキラしちゃってみたいなね。そうやって思い描くためには、自分が今いる場所、現状、今の自分自身っていうのをそこそこいいじゃんって思えるのが大事なんじゃないかなと思います。自己肯定感を上げるために僕がやってる5つのことっていう動画をこの間アップしたので、よかったらそっちも見てみてください。でね、これはここだけの秘密だけど、多分そうやって生きてると勝手に気づいたらお姉の友達できてると思う。以上です。みんな明日も生きようね。